こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大基盤整列伝遅咲きの人生には共通点があった。は、電気作家で偉人研究家の真山千代樹による電気的ビジネス書である渋沢栄一、カール・マルクス、安藤百福ファーブル、谷中伸也、アインシュタイン、エジソンなど、古今東西の人物が人生のどの時点で転機を迎えたのかに注目し、遅咲きと呼ばれる歩みを分析する。中心にあるのは成功の速さを競う発想ではなく、経験、失敗、知識、環境変化が後年の挑戦にどう結びつくかという問いである。中年期以降の再挑戦やキャリアの見直しに関心を持つ読者に向けて、偉人伝を素材に人生後半の可能性を考えるための視点を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、年齢別に転機を追うことで遅咲きを偶然ではなく過程として読む本書の特徴は、偉人を単に功績の大きさで並べるのではなく、人生のどの時期に変化が起きたかという時間軸で読む点にある。50代以降に花開いた人物、50代以降に新しい挑戦を始めた人物などを扱う構成は、成果だけを切り取る偉人伝とは異なり、成功に至るまでの停滞や迂回を見えやすくする。遅咲きは突然の幸運ではなく、長い準備期間、経験の蓄積、時代や環境との接続によって成立するものとして捉えられる。例えば安藤百福のような事業家、ファーブルのような観察を積み重ねた研究者、マルクスのように思想が後世に影響を及ぼした人物を同じ潮咲きの枠で見ることで、分野を超えた比較が可能になる。年齢を弱点としてではなく、過去の試行錯誤が意味を持ち始める地点として再解釈することが本書の基本的な読み方である。次に、遅咲きの定義を高齢での成功から評価の遅れにまで広げる本書が扱う遅咲きは、単に年齢を重ねてから有名になった人だけを寂さない。学生時代や若い時期に高く評価されなかったにもかかわらず、後に大きな成果を残した人物も含めている点が重要である。この広い定義によって、遅咲きは中高年だけの問題ではなく、現在の評価と将来の可能性のズレをどう考えるかというテーマになる。アインシュタイン、エジソン、山中伸也のように、初期の経歴や周囲の期待だけでは最終的な影響力を測れない人物が取り上げられることで、早熟型の成功感への批判が浮かび上がる。学校、職場、若年期の実績は人を判断する材料にはなるが、それだけで能力の全体像を決めることはできない。本書は評価されない期間を失敗として固定せず、関心を深める時間、別の道を探る時間、独自性を育てる時間として見直す視点を与えている。さらに、ミッドライフクライシスを喪失ではなく再編の時期として捉える。本書は人生の折り返し地点に生じやすい迷いや停滞を単なる危機としてではなく経験を再編する機会として扱う。中年期には若い頃の選択の結果が見え始め、体力、役割、家族、仕事上の限界も意識されやすい。その一方で、知識、人脈、専門性、失敗から得た判断力は若年期よりも厚みを持つ。遅咲きの偉人たちに注目する本書の意義は、この時期を終盤ではなく別の視点として読み替える点にある。50代以降に新たな挑戦を始めた人物の事例は、人生後半の変化が若さの代替ではなく蓄積を別の形で使う行為であることを示す。重要なのは、過去を否定して一からやり直すことではなく、これまでの経験のうち何が次の行動に転用できるかを見極めることである。その意味で本書は、中年期の不安に対して感情的な励ましよりも電気を通じた比較材料を提供している。そして、分野を超えた偉人比較から共通する行動の型を読み取る。本書に登場する人物は、実業、科学、思想、文学、発明など多様な分野にまたがる。分野が違うからこそ、個々の才能や時代背景だけではなく、遅咲きに共通する行動の型が見えやすくなる。具体的には、長く続けた関心を手放さないこと、失敗や不遇を別の経験として回収すること、環境が変わった時に蓄積した知識を新しい用途へ移すことが重要な要素として読める。偉人伝はしばしば天才性を強調しがちだが、本書の枠組みでは、成果の前にある準備、観察、継続、転換が注目される。例えば、科学者と実業家では成果の形は異なるが、過去の経験を時代の需要や未解決の課題に接続した時に転機が生まれる点では共通している。読者にとって有用なのは、偉人を模倣対象としてではなく、自分の経験をどう再配置するかを考える比較対象として使えることである。最後に、実践的ワークよりも電気的洞察を重視する構成の効用と限界。本書は自己啓発書として読める要素を持つが、中心は具体的なワークシートや手順化されたメソッドではなく、偉人の転機を読むことにある。そのため、明日から実行するチェックリストを求める読者には物足りなく感じられる可能性がある。一方で、 電気を通じて考える形式には単純な行動原則に還元しにくい人生の複雑さを保ったまま学べる利点がある。偉人の事例は一般人の生活と規模が異なるためそのまま再現することはできない。しかし遅い評価、長い準備、環境変化への適応、専門性の転用といった構造は職業や年齢を問わず応用して考えられる。本書の実践性は手順を提示することよりも読者が自分の経歴を違う角度から読み直す材料を増やす点にある。人生後半の行動を考える際、即効性よりも解釈の枠組みを得たい読者に向いた内容である。結論として、本書はキャリアの停滞感を抱える中年期の読者、若い頃に十分な評価を得られなかった経験を持つ人、偉人伝を通じて人生の転機を考えたい人に向いている。実用面では過去の失敗や遠回りを無意味なものとして切り捨てず、経験や知識の再利用という観点から見直す助けになる。知的な面では成功を速さや直線的な成長で測る現代的な価値観を相対化し、時間をかけて形成される能力や影響力について考えさせる。類書の多くが成功者の名言や行動習慣を抽出するのに対し、本書は転機の年齢や人生後半の変化に焦点を当てている点で特色がある。偉人のエピソードを扱いながらも、主眼は英雄霊山ではなく遅咲きという現象に共通する構造を探ることに置かれている。具体的な自己変革プログラムを求める場合には別の実践書が必要だが、人生の後半をどう解釈し直すかを考える入り口としては電気とキャリア論の中間に位置する読み応えのある一冊である。ご支援いただける場合は前待ち表記、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。